皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今週のニュースにね、大阪造幣局の桜大部分が八重なんですけれども、はい、誰も見ないままに見頃になってるっていう話があってね、私は10年間大阪に毎週通っていたので、しかもホテルがこの近くだったので、はい、毎回見に行ったんですよね。一つ手があってですね、通り抜けはやってないんだけど、あそこに貨幣博物館っていうのがあるんですよそこに行くためには560メートルある通り抜けのうちの200メートルぐらいを通らないと貨幣博物館に行けないんですよ、
はい、
ということは通り抜けはやってなくても、もし貨幣博物館がやってる日だったら200メートルは見れると。
そういうことですね
だったんですよ昔はね。今は貨幣博物館やってるかどうか知らないんだけど、確かにね綺麗なんですよね。
そうですね。
それでね、木に全部名前がついてんですよね。私が認識しただけで何十ってあったので、まあ実際には300ぐらい種類があるんじゃないかってこう言われてるらしいんですけど、楊貴妃とかね、これまた綺麗なんですよ今大阪大変なことになっていて、感染者がねどんどん増えてたりするんですけれども、来年ぐらいにはまた通り抜けぜひ行きたいななんて今思ってるんですけどね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと、 IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今、気づけばそこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。IMF 国際通貨基金は2021年の世界経済の成長率の見通しを 6.0% と前回1月の予測から 0.5 ポイント引き上げました。また集計した世界各国の財政赤字の合計は 8.6 兆ドル、およそ950兆円に膨らみ、2019年との対比で 2.7 倍と記録的な高水準が続くと見込んでいます。
特にイギリスなんかがですね、ワクチン接種が進んだことによって経済活動をかなり正常化しようという動きが出てきている中で、ポストコロナの経済はどうなるんだという見通しがかなり出てきてます。この後ですね、 JP モルガンの CEO の見方も伝えるんですけれども、それと合わせてですね、ポイントのところで取り上げたいんですけれども、今の我々が置かれている状況とは結構違った図式がね、見えてきてるのかなというふうに思いますね。
アメリカ発の音声による SNS クラブハウスを規制する動きが主に新興国で目立ってきました。今年3月には中東のオマーンが禁止し、その後タイやインドネシアでは閣僚が利用抑制の可能性に言及しました。クラブハウスでの自由な議論が体制批判につながると懸念している模様です。
これもポイントの3のところで取り上げます。
大阪府はコロナ感染拡大を受けて医療非常事態宣言を発令しました。大阪府内では新規感染者が連日最多を更新しており、人口10万人あたりの1週間感染者数はわずか2週間で3倍を超えました。
感染力の強い変異種が出てきたことによるんですけれども、東京もですね、重点措置を今日認められましたよね。それと合わせてポイントの1のところで取り上げたいと思います。
東芝はイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズから買収提案を受けたことを明らかにしました。東芝はアクティビスト、物言う株主との対立が続いており、株式を非公開化して経営判断を早めるのが狙いです。ただ東芝は国防に関わる技術なども手掛けており、国の承認など課題も残っています。
社長である車谷さんとね CVC との関係とかいろいろ議論があるところなんですけれども、私が今思うのはですね、シャープもそうなんですけれど、かつて日本のね電気業界をリードした企業の中でかなりガタガタしているところが多い。で、それはやっぱり DX を含めてですね、日本の企業は技術革新の波の中で経営革新に失敗したと、その結果が今現れているということだと思いますよね。
アメリカのアップルはスマホ利用者のプライバシー保護とネット広告の両立を目指して、この春からアプリを使ってスマホ利用者の属性に応じた広告を配信するターゲティング広告を困難にする仕組みを導入します。40兆円とされるデジタル広告市場は転機を迎えます。
私も iPhone 使ってるんでよくわかるんですけれど、なんかアプリを入れるとですね、このアプリを常時使いますかという問い合わせが来ると同時にですね、このアプリの情報を共有してもいいですかっていうようなですね設定が何回も聞かれてくるんですよね。嫌だなと思って拒否していると、そのアプリがフルに利用できないみたいなね、そういう状況もあって、こう重層的に各アプリが他のアプリをまたいで利用者の行動をね把握しているように見えて、私は嫌だったんですよ。そういう意味でアップルがですね新しい方式を出してくるっていうのは楽しみでもあるし正当だなと思うんだけれども、そうすると不便なこともあるわけですよね。例えば必要な連絡が来ないみたいなね、企業からですよ。だからそこら辺をどう折り合うかっていうところの議論だと思うんですね。だからアップルが新しい方式をどうやってスタートさせるのか運用するのかっていうのは非常に興味がありますよね。
韓国で来年春の大統領選挙の前哨戦と位置づけられる首都ソウルと第二の都市プサンの市長選挙が行われ、いずれも保守系最大野党国民の力の候補が当選しました。共に民主党の候補は大敗し、ムンジェイン大統領の求心力が低下するのは必至とみられています。
求心力は低下するし、若者のムンジェインさんに対する失望感というのは強いんだと思います。ただしですね、今回ソウルとプサンで市長選を制した野党はですね、有力な大統領候補を持たないんですよね。共に民主党の与党にはイナヨンさんという人がいてですね、だからこの地方選挙の結果が直ちに国政の動向を左右するかということはですね、まだ言えない。で、結局ですね、野党候補に前の検事総長とかですね、ああいう人たちが乗って共に民主党の候補と対決できるのかどうかという図式がですね出来上がる必要があるんだと思いますね。そういう意味では今回の地方選における野党の勝利というのは直ちに国政の行方をですね左右するものではない、まあ、しかし大きなですねムンジェイン離れというのがあと1年の任期の中でですねかなり進んできている。で、それが次の韓国の大統領が誰になるかという点で非常に重要な動きになってくるということだと思います。まあムンジェインさんは公正社会っていうのをですね掲げたんだけど、知っても公正じゃないじゃないかと、ソウルのねマンション価格が暴騰し、それに関わってですね役所の一部の情報に握ってた人たちが事前にですね土地を買ったりしていたということがあるので、韓国5年ごとに大変革しますんで、今度はどういうことになるかなという感じで見てますよね。
アメリカの金融大手 JP モルガンチェイスのジェイミー・ダイモン CEO は年次報告書に添えた株主への手紙で、アメリカ経済について高い経済成長率と緩やかな金利上昇が併存するいわゆるゴルディロックスの長期化を予想しました。一方で変異ウイルス、インフレ率上昇の2つのリスクシナリオに備える考えも示しました。
アルケゴスみたいなね、突如として行き詰まる投資会社が出てきたりして、金融機関の先行きはどうなんだという見方がある中で、経済全体は非常に明るいですよという話をですねしているということだと思います。この点についてはですね IMF のさっきの報告もありましたし、ポイントのところで取り上げたいなというふうに思います。
日立製作所は上場子会社の日立金属をアメリカの投資ファンドベインキャピタルと日本産業パートナーズなどで構成する日米ファンド連合に売却する方針を固め交渉を開始します。日立製作所は IT を軸とした成長戦略を掲げており、相乗効果の低いグループ企業の売却を進めています。
やっぱりね、日立という名前がまあついていて、 例えば役員とかそういうのもですね、親会社が行ったりとかいう関係があるんだと思うんですね。でそういう中で要するにグループの中に置いておいては改革がうまくできない、またそのグループの目指す方向の中でこの会社をどう位置付けしたらいいかわからないっていう点があると思うんです。だからこれは私はですね、積極的な引き離しというふうに受け止めていいのではないかなというふうに思いますよね。まあ日本の会社はですね、バシッとグループを結成して艦隊方式で進んでたんだけれども、技術の革新が激しいのでそれ以上も進めなくなってるわけですよね。でそれは日立金属そのものにとってもいいことかもしれないし、まあこれからの動向次第なんですけれども、日立グループが下しつつある決断というのはリスクはもちろんあるんだけど、正しい方向への一歩ではないかなと私は思いますよ。
政府はコロナ感染の拡大防止のために緊急事態宣言に準じた措置を取るまん延防止等重点措置を今月12日から東京都、京都府、沖縄県に適用します。新規感染者数や病床の逼迫度合いなどの指標をもとに4段階の感染状況のうち2番目に深刻なステージ3相当で適用されるもので、知事が指定する市区町村で飲食店への時短営業の命令、要請などの対策を実施します。
これはポイントのところでまず取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはコロナの感染拡大が続いているため、今月12日から東京都、京都府、沖縄県にもまん延防止等重点措置を適用することになります。
そう聞いてもなんかデジャブ、既視感があるじゃないですか。あ、またかみたいなね。だけどもそういう中でですね、私が今週一番記憶に残ったのはですね、
はい、
政府の専門家委員会のトップを務める尾身さんがですね、とにかく強いメッセージを国民の皆さんに出してほしいというですね、2回か3回言ってたね。
そうですね。
つまり措置が同じなんだからメッセージが強くないと国民に届かないよと。菅さんのやり方は見ているとですね、あまり強いメッセージが出てるとは思わないんですよね。要請があったんで重点措置を東京にも発しますみたいなね、そういう淡々とした感じでですね、
はい、
もちろんね、強いメッセージだけで国民が動くとは思いませんよ。でも実際に感染者がですね、大阪なんかを中心にどんどん増えてきて、病床の占有率がですね非常に高まってきて、医療崩壊のリスクがそこに見えるわけじゃないですか。だから私は意識の高い人というのは自分で行動抑制をしていると思うんだけど、やっぱり役所とかですね、研究所とかで課全体とかですね、大きな宴会が厚生労働省でもありましたけれども開かれて、多分こういう構造だと思うんですよ。課長かなんかが言い出すと下は断れないっていう図式でですね、
はい、
厚生労働省の労研局銀座で宴会してたって言うんでしょ。厚生労働省ですよ、一番やっちゃいけないって分かってるはずの役所がですね、そういうことをやる。権力構造の中で雰囲気として断れない、だから行く。でその結果ですね、もう何人もですね、新型コロナウイルスの感染者が出ちゃったってこう発表になってるわけじゃないですか。もうみっともないことこの上なしだし、国民に対するメッセージとしてですね、こんな逆強メッセージはないですよね。ありえないじゃないですか、逆強メッセージですよ。今までの緊急事態宣言とどう違うのって比べたら、時短が1時間早まる、それだけの話のように見えますよ ね。もちろん罰金があるとか細かいことはあるけど、英国型変異株というのはですね、感染率が 1.32 倍高いとこう一般的に言われてます、
はい、
ということは緊急事態宣言出すにしても、または重点措置出すにしてもですね、従来の措置とは 1.32 倍強くてスピーディーな措置でなければ感染そのものも拡大を阻止できないってことじゃないですか。
そうですよね。
なんとも心もとない重点措置発令宣言だったなと今日はね 菅首相の発するメッセージは、尾身さんの言う強いメッセージにはね、達しないような気がしちゃうんですよね。政府はそういう感じで、いつまで経っても同じことを繰り返してるなっていう感じがあるんだけれども、我々がしなきゃいけないことは明らかでですね、感染をしない、させないっていう努力を我々は少なくとも 1.5 倍ぐらい従来をしなきゃダメだってことですよね。
そうですね。
で、それはやっぱり非常に残念なことなんだけど、狭いテーブルで5人6人でね、選挙して、マスクを外して飲食するっていうのはダメですよと。だから大阪はね、マスク会食って言ってるわけですよ。
はい、
マスクしながら会食して、食べたらすぐマスクしてっていうね。まあそれは吉村さんね、壮絶な顔して言ってらっしゃるんで、できるって言いたいけど、まあできないでしょうね。
難しいですよね。
だから店の人はね、注意してくださいって言うんだけど、店の人はね、お客様ですからね、せっかくこのコロコロ中で来てもらった。もう言ってますよね、お店の人がね。だからそういう意味では、いかんとも心もとない対策が出てくる国だなと。隠し技はね、やっぱりワクチンの普及ですよ。まあイギリスは、ロックダウンのおかげなのか、ワクチンのおかげなのかはわからないけども、非常に感染者が減ってきて、死亡者も減ってきたという現状になっていて、
はい、
今度緩和するので、その結果感染者どうなるかなと思って僕は見てるんだけれども、増えないでくれればいいなと。そうするとワクチンの効果がですね、非常に高いということが立証されるわけじゃないですか。
そうですね。
日本はもうこの番組でも何回も言ってるんですけれども、ワクチン配線してるので、心配なのは東京オリンピックですよね。北朝鮮が来ないっていう発表したのは、北朝鮮自身の問題もあると思うんだけど、それでね、重点措置って、英語でなんてなっているか、ジャパンタイムスで確認したらですね、やっぱりエマージェンシーという単語はどこにも入ってなくて、スペシャルメジャーズロートゥープリベントインフェクシアスパンデミックとかなってんですよ。知らない人が見たらこれ何なんだと一体。でもね、中身は非常事態宣言とは大して変わらないですよね。時短の時間が1時間繰り上がるみたいなだけでね。だからそういう意味では、私は今週の動きを見ていて、その強いメッセージってのは誰が発するのかなと。小池さんが発したって都民にしか伝わりませんよね。
はい、
やっぱり首相が出すしかしょうがないんですよ。選挙も控えている中で、菅さんが新しいスタイルを取れるかどうかというのも一つのポイントかなと。尾身さんは強くそう言ってます。尾身さんの心がね、気持ちが菅さんに伝わるかどうかということだと思いますよね。
次は JP モルガンチェースのジェイミー・ダイモン CEO がアメリカ経済について高い経済成長率と緩やかな金利上昇が併存するゴルディロックスの長期化を予想しました。
もう随分ね、使い古された単語のように見て、また戻ってきたかという感じもあるんだけど、ゴールディロックスっていうのはアメリカの子供用のね、絵本に登場する子熊たちの話だと思うんですけども、要するに熱すぎず冷めてもいないというね、いい状態を指すわけですよね。それは何かというと、適度な成長率と低いインフレ率ということですよね。で、確かに今週もそうなんですけれど、アメリカの株式市場を見てるとですね、S&P で見て市場最高値をじりじり更新していく。で、それに対して東京の株は小幅上がったり小幅下がったりを繰り返してですね、何なんだこの差はと。でね、イギリスと非常によく似ているのはアメリカでもワクチン接種がものすごく進んできたということですよね。まあもちろん油断しすぎのところはあるんですけれども、テキサスレンジャーズの試合はですね、何の制限もなく観客を全部入れて4万とか4万超で試合したとかいうところまで来ているわけじゃないですか。で、一方でバイデン大統領はですね、合計420兆円ぐらいのですね、420兆円ってすごいですよ。日本の GDP はね、500兆超えしてるんですけれども、400兆ってのはそれの8割ぐらいになるわけじゃないですか。それだけの国家予算をつぎ込んで、インフラ投資したり、対中国の競争環境を整えるって言ってるわけですね。一方では、パンデミックの影響を受けた家庭に一人当たり結構高いお金をね、支給すると。過熱の心配があるのに、JP モルガンのこのトップはですね、いや、ゴールディロックスだと。ゴールディロックスって言ったって、インフレ率は確かに私は上がらないと思います。生産力も上がってるしね、新しい技術で物を作るっていう環境も出てきているので、ただし、マーケットがどうそれを判断するかだと思うんですね。
はい、
で、つい最近ガタガタしたじゃないですか。でもまあ、私もこの番組で言ったんです。それほどアメリカの金利は上がらない。ただし 2% に徐々に向かっていくんですよね。それをマーケットがどう判断するかということだと思います。 アメリカはいろいろガタガタってトランプさんの時代が終わって、今バイデンさんの時代が始まって、バイデンさんは一期ぐらいしか大統領しないんじゃないかと言われている中で、非常に移行期にあるように見えるんだけども、アメリカ経済は非常に強いという展開、世界のどの国よりも素早くデジタル化を進めている、しかも資本の出入りが自由で、唯一今中国に対抗できる西側の国という環境があると思うんですよね。だからまあ信じるか信じないかは別として、IMF の見方でもそうなんだけれども、パンデミック後、ワクチンによる集団免疫が成立した後の経済というのは、まあまあ明るいのかなという気はします。ただし落とし穴はいっぱいあるっていうことを気をつけなきゃいけないし、今回のウイルスはですね、非常に多くの人が感染する中で変異を繰り返してますよね。これどういう変異になるのかっていう懸念もあります。ただし、マーケットはそこを見ているのではなくて、金利の上昇は穏やかなものになるという JP モルガンのトップの見方に賛意を表しながら株価を押し上げているという状況なのかな、今と。そう思いますよね。
そして音声による SNS、クラブハウスを規制する動きが主に新興国で目立ってきました。
まあ一番警戒したのは中国ですよね。とっとと新疆ウイグル自治区に関するルームとかができたらですね、クローズした後、当局がクローズを先導したと思われているわけですね。ただ今回のニュースで面白かったのは、別に中国だけじゃないですよと、はい、その他の国でもクラブハウスを閉鎖する動きが出てきてますよということですよね。で、一回使うとわかるんですけど、要するにね、何でも喋れるんですよ。で、記録を残さないっていう前提なので、反体制派のね、人たちがクローズで作って、それでオープンにして、見方を多くの人に伝えるっていうことができる。もう本当に簡単ですからね、自分の体制に不利な情報が拡散することを嫌がる途上国ではですね、十分規制の対象にしうる、したいと思うであろうソフトウェアだなと思いますね。でもミャンマーを見てもそうなんだけども、 SNS を遮断しようにも遮断できない環境もあるということだと思いますよね。だからインターネット全部止めちゃうと大変なことになるじゃないですか。その国の経済が回らないようなところもありますよね。あとトレースできないようなメッセージ機能を持った SNS もいくつか出てきてます。だからそういう意味では当局は規制しようとするんだけども、追いかけっこの中で簡単には封じ込められないソフトウェアとしてあり続けるクラブハウスがね、そういう存在なのかなというふうに思いますね。だから規制していること自体が今自分の国は健全な状況ではないんだと国民から判断されるということですよね。
今週のニュースファイルでした。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
空飛ぶ車でドライブ、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はですね、買って破れたら保証しますっていう靴下の話をですねしようかなというふうに思います。銀座のコリドー街のですね、裏側、中側にですね、オクロジっていうですね、JR の線路の下を使った新たな街区ができたんですよね。はい、それレストランも入っているし、商店も入っている、うなぎ屋さんなんかが結構混んでるんですけれども、そこにですね、グレンクライドというですね、お店があって、最初は旅用のちっちゃいやつかなと思ってたんだけど、まあ中に入ったら面白い商品があってと、靴下扱ってるんですよね。
はい。
で、そこにですね、ライフロングっていう商品があって、ライフロングなので、つまり一回買ったら絶対破れないんで使えますよと。もし破れたら交換しますよというね、そういう商品なんですね、ライフロングっていうね。それで、私は日経さんの記事だったかな、見つけて、よくあそこ実は通るんだけど、別に気にしてなかったんだけど、で、僕は靴下は全部アンクルなんですよ。長いのは履かないんですよね。ライフロングのアンクルあるって聞いたら、あったんですよ。3種類ぐらいあったのかな、
は
い。で、面白いからね、2足買ってね、最近使ってんですよ。
はい、
確かに、まだ買ったばっかりなのでね、破れはしないんだけど、 丈夫ってのはわかるけど、ちょっと暑いんですよね。薄手で、ライフロングで、夏でも履ける靴下だったらとってもいいなと。僕は冬もアンクルしか履かないので、冬はいいと思うんだけど、今度薄手のライフロング作ってほしいなと。でもこれ結構難しいですよね。薄手のライフロングって、薄手ってことはそもそも薄い靴下ってすぐ破れるじゃないですか。
親指とか薄くなっちゃうんですよね。
そうそうそうそう。だから、ちょっと季節的にライフロングは厚いのが多いのでどうかなという季節になってきてるんだけれども、もう数ヶ月履いたのかな。でも全然破れる気配はないんですよ。
毛玉ができるとか。
それもないです。
ない。
それもない。洗ってもね大丈夫なようだし、だからそういう意味ではですね、見慣れたもので確信がね起きるっていうのはね、僕は掃除機でダイソンが出てきた時にね、
はい、
なんだこれはという印象を持ちましたけれども、これからもいろいろなものでね、新しいものが出てくるんじゃないかなと。ライフロングね、使って印象を聞かせてくれっていう人が多かったんで、これからの季節ちょっと問題あるけど、冬はちゃんと役立ちますよってお伝えしておきたいと思いますよね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、グレンクライドの破れない靴下、ライフロングでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
最近ですね、東京の街を歩いていて、また一段と綺麗になったなというふうに思いますよね。皇居周りなんかだと竹橋のところのね、あの角っこをこうずっと工事してたんだけども、はい、地下鉄の出口ができてですね、綺麗になったし、最近報道されているのは日本橋であれ、東京駅の八重洲口であれ、またバカでっかいプロジェクトがね進んで、はい、特に日本橋なんかは橋の上をね通っていた高速を地下に持っていくと、東京オリンピックを前に一度海外の人にね東京見てほしかったなという感じがするんだけれどもオリンピックだけじゃなくて海外の人が東京に来る機会は多分多いと思うので、不要不急の外出をするなってこう言われているので、私も最小限に必要なところにしか行ってないんだけども、
はい、
目につくのは今の東京は数年前の東京に比べてももう格段と綺麗な都市になっているということだと思いますね。そういう印象を持ちました。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。